どうも
映画企業しのじです。しのじは新作映画をテーマ社会性、トリビア、ビジネスなどあらゆる視点を踏まえ、知識にとどまらない映画のその先を楽しく表彰する番組です。ユニパーソンの宇佐山です。
宇佐山です。
よちです。
はい、よろしくお願いします。アンのこと SR 埼玉のラッパーと、あとの AI のイレユー監督ですね、ある少女の人生を綴った2020年の6月の新聞記事に着想を得て、実在の事件をテーマにした人間ドラマでございます。売春とか麻薬とかですね、それの常習犯だった21歳の香川杏ちゃん、この香川杏ちゃんが、ホステスの母親と、あと足の悪い、おばあちゃんと3人で暮らしていたと。子供の頃から酔ったそのお母さんに、DV でいろいろ殴られたりとかして育ってたんですけど、それで小学校4年生から不登校になって、12歳の時に母親の紹介で初めて体を売りましたと、でその時にですね、人情味あふれる刑事タタラ、佐藤二朗さんとの出会いによって後世の道を歩み始めたアンなんですけれども、彼の友人であるジャーナリストの桐野というの稲垣吾郎さん助けを借りながら新たな仕事や住まいを探し始める。しかし突然のコロナ禍によって3人はすれ違い、それぞれ孤独と不安に直面していくというのがストーリーでございます。主演は絶賛ブレイク中の河合由実さん、河合由実さんは皆さんご覧になったことありますか？
大好きですね。佐々木インマイマインって映画で初めて認知したんですよ。
何年か前のね、ベストワンでした。
その時の主人公と恋仲になる女の子の役なんですけど、そこのカラオケのシーンの別れ際の演技が凄まじかったんですよ。お互い連絡先聞きたいんだけど、お互い言い出せずにみたいな、あの間の場とか表情の使い方が信じられないぐらい上手くて、そっからもトントン拍子に重要な作品というか、
もうここ最近の日本映画で重要な役どころといえば河合由実さんみたいなね。
優子の天秤とかも出てます。
あれもちょっと似たような、
結構重い話です
ね。そうね、
そう、コーナー女の子。
コーナー役柄が非常に重いです。
そうですね。なんかちょっとあれですね、夜べなさがちょっとあるのかもしれないですね、彼女の。なんかちょっと幸薄そうなじゃないですけど。
ドラマのね、TBS の映
像、不適切に
もことがあるので、はい、めちゃめちゃブレイクした後だったんで、この映画ね、そんなに多くやってるわけではないんですけど、興行収入が1億円突破した大ヒット。一応配給はキノフィルムさん。
素晴らしい。
最近いい映画を作ってる、では木下コンテンさんみたいな、
いい映画だし、社会的に作る意義のある映画をちゃんと作ってるんだ。
そう、で、入江優監督は1979年11月25日生まれということで、日大の芸術学部の映画学科の在学中にメガホンを取り始めまして、長編2作目の SR 埼玉のラッパーが夕張映画祭のコンペティション部門グランプリに輝いてロングランヒットを記録と、2作目の埼玉のラッパー2、3と長いシリーズになりました。ドラマ版も確かね、ありましたね。で、それ以外にも、新生かまってちゃんの劇場版、あと、日々ロックとか、と音楽映画もね、初期は非常に作ってました。ここから、すごくメジャーな映画を撮り始めたかなっていうのがあるんですけど、カトゥーンの亀梨君が主演のジョーカーゲームとか、あと太陽って、これは確か演技、イケメンの舞台
イケメンの、そうですね。これはめちゃめちゃ面白かったですね。
あと22年目の公開、私が殺人犯で、これめちゃめちゃ面白かった。
もう韓国映画のリメイク
ですね。そうなんですね。
そうです。
ビジランテとかギャングースとか、田舎怖いものとかもね、メジャーなやつだと AI 崩壊っていうのが最近あったり、で、あと、シューシューシューの子、これはちょっとミニシアターっぽい感じの、映画でしたけど、聖地 X。
聖地 X 面白かったですね。
あ、そうなんですか。
これめちゃめちゃ変な映画ですけど、めちゃめちゃ面白かったですね。
これ、
元々小説のやつですね。
テレビドラマの、映画化なんかも、映画ね、名刺ですね。来年にはですね、室町ブライというですね、これは大泉洋さんが主演の時代劇。何でもやるというか、多作ですよね。アクションスパイもの、サスペンス、漫画原作って感じで、間違いなく売れっ子監督の一人かなとは思うんですけども。
でもやっぱビジランテ、聖地 X、太陽、22年目の告白はめちゃめちゃ好きっす。
比較的では最近の作品です。
もちろん昔の作品も、埼玉のラッパーとか全然好きなんですけど、なんかどんどん面白くなってる気がするんですね。
本当、世間的な評価的には、やっぱ昔の方が評価が高くて、最近のやつの方が、
本当ですか、
星評価は低いんですけど。
いや、個人的にはどんどん面白くなってるというか、見やすくなってるなっていう、予算とかもあるかもしれないですけど。
AI 崩壊なんかもう思ってること全部言ってるみたいな感じの、ね、
そうですね。
セリフ回しがあったんですけど、だから多分その反動でシュシュシュの子なんかは逆にすごい抑え
た、抑えめなとか
大将ね、やつをやってて、今までメジャーでできなかったことをやろうとしたってなんかね、今回は今までの作品とはちょっと毛色がだいぶ違うというか、
ルックそもそも違う感じがね、制作陣がまあそもそもだいぶ違ってるというか、うん、プラン75のスタッフが今回集結して、あの実在の事件を確か初めて取り上げたのかな、うん。取り方もある結論を与えるのではなく、今までの方法論とか全部捨てて取るようにしようっていうふうに新しい試みで取ろうと思ったっていうふうに井出監督は、う
ん。なんか絵の取り方とかもちょっとドキュメンタリータッチですよね。
なんかバックショットとかもすごい多くて、主人公の女の子を追いかけるって感じですよね、うんうんうん。この映画を選んだのは私なんですけど、まあ何より海平さんがね、あの非常に映画ファンにとってもまあ鶴岡ということに、うん、あの有名ですけど、であとまあこのポスターがね、僕非常にいいなと思って、うん、なんかすごいこういい映画の雰囲気がするというか感じがしてて、うん、ご感想をお伺いしたいんですが、
本当に全体通してみてすごく綺麗にまとめられてる映画だなっていうふうに僕は思いました、うん、ストーリーとして。でやっぱりそのコロナ禍を扱う映画っていろいろあるけれども、うん、ははその中では本当に一番あの僕は良かったと思うし、これがじゃああと20年30年した時にコロナってどうだったのっていうことを伝えるとしたら、この映画見てくださいっていうのが一番説明として、まあ今まだ生まれてない人たちに対しても分かりやすいし、うん、あのちゃんと感情に響くかなってすごい思いました。
いやー、なんか監督もその時の空気がもう異常に嫌だったというか、なんか変な感じになったっていうのを、それをとにかくそのパッケージとしてなんとか残さなきゃみたいなね、
当時の空気感、
うん、新しい感じ、
ね、そうだった、本当空気感すごいよく表現されてたというか、なんか街に出た時の本当人気がないあの静まり返った感じとか、
ロックダウンした街の感じ、ね、そうですね、
河合さん演じるね、アンが非正規で、なんか仕事切られる時の、なんかあの雰囲気とかも、うん、だから今の時代ってなんかこう、まあそれこそコミュニケーションの話で言うと、なんか優しいコミュニケーションなんだけれども、実際にはなんかあの、下されてる決定としてはかなり冷たいものみたいな、うん、そういうなんか空気感っていうのもよく
言ってる内容はエグいけどそれはオブラートみたいな
今までの映画だったらなんか本当にその非正規で切られるって言ったらなんかひどい仇討されるっていう感じで、あくまでその雇用主が悪役として描かれる感じがあったと思うんだけど、そうじゃなくてあくまで優しい雇用主なんだけど、下してる決断はなんか結構、
うん、ね、予算いかがですか。
いや、まあ、まず、入江監督がこんな映画撮るんだっていう衝撃ですよね。あんま今までのフィルモグラフィーだと想像がつかないというか、どっちかポップというか、
ポップだね、
どっちかジャンル映画寄りな監督の印象だったんですけど、こんな社会派というか、しかもなんか自然主義だし、役者の演技を引き出すような演出というか、もう本当に河合優実しかできないでしょ、この演技っていうような、もう表情一つとっても、どんだけ情報がそこに詰まってるんだっていうぐらい伝わってくるものがマジであったというか、ワンシーンワンシーンが本当にその場に生きてる人にしか見えないような自然主義的なカットとか、本当にそのアンさんがいるかのような、その立ち振る舞いとか、もうそこ、あとやっぱその心開くまでの描写もすごい良くて、最初やっぱ心閉ざしてたけど、徐々にタタラさんに心許してって家になっていくみたいな。で、そこからまたその、なんですかね、まあいろいろあって、子供を押し付けられて、で、そこからまた徐々に愛情が芽生えていくみたいな、そのグラデーションの演技が素晴らしいなと思って、まず演技が素晴らしかったっていうのと、やっぱりあと、まあこの公的なそのセーフティネットがなさすぎる国、日本。これやっぱりそのタタラさんがやっぱりそういう個人でやってる活動じゃないですか、あのいやそれで助けても意味なくないっていう、結局その人がダメになっちゃったら救われない人がもう大勢出てくるわけじゃないですか、
まあ、これがヨーロッパの映画とかだったら多分なんかその公的なセーフティーネットのね、
あ、そうです
ね、話になる、
はい、でもやっぱ結局やっぱ問題の根本は公的なセーフティーネットが全くない、機能してないっていうのがやっぱこの映画の何ですかね、問題点というか、あの問題提起の一番の根幹の部分で、やっぱ最終的にやっぱ自分が感動したというか感銘受けたのは、あの今までこのコロナでまあ大変だった人も大変じゃなかった人もいるじゃないですか、だけどやっぱ結局同じ時代に生きてんだっていうのが分かる、あの最後のブルーインパルスの、
あ
の空にかかるところで、あ、確かに自分と同じ時間、あの時期にこの人も生きてて、こういう思いをしてたんだっていうのが、リアルにあそこにリンクした感じがちょっとしちゃって、
映画のキャッチコピーもアンは確かにそこにいたん
です、ね、うんうん。あ、そうですね、うん。
っていうのを知らなかった。
あ、そうです。知らなかったっていう、そうなんですよ、うんね。そこも衝撃受けてしまったというか、うん、確かにその時大変な人っていっぱいいたと思うんですよ、うん。具体的なエピソードとしては何も出てこなかったじゃないですか。うん、やっぱそういう意味でも言うと、やっぱメディアからもそういう人たちの声がやっぱ救い上げられてないっていう現実ですよね。うん、リアルタイムでそういう声というか、弱い人たちの声がちゃんと、うん、 上がってこないっていうのも、うん、やっぱメディアの問題としてあんのかな。
ただちょっとね、いろいろなんか、って思うところがあって、うん、でそれはね、深く考えると、あ、なるほどなっていうか、ちょっと納得するところがある、うん。それはね、今回の映画ってのは、実在の事件、元にしてるじゃないですか、うん。その実在の事件を知ると、あ、そういうことだったのか、この役者の演技はこういう理由だったのかって思ったのが、うん、ちょっとそれぞれ分かってきたなってのが、元になった事件を追ってみたい。今回はタタラって言って、佐藤二朗さんの刑事が出てきますけど、うん、この人には、まあ、モデルの刑事がいましてですね、H 刑事というふうに。ちょっと言っておきますけれども、叶えるだけが仕事じゃない、薬物依存者に寄り添う元刑事の揺るぎない信念、あと薬物との決別、元刑事が資源現役時代から再犯させぬを貫く NPO を設立ということで、実際に NPO を作って、その薬物支援者を構成させる事業を自分でやってたと。で、これは、元々警視庁の事業だったので、
うん、
薬物再犯のそのモデル事業として2007年に始まったんだけど、1年半でその事業が潰れちゃったので、この人は自分で、ノードラッグス池袋という集まりを始めて、で、そこに来たのが、花さんっていうのがそのアンさ
ん
だったらしくて。で、花さんは21歳だったんだけど、一応小学校3年ぐらいまでしか学校に行ってなくて、漢字も全然読めなくて、算数とか指で数えると分かんないぐらいの感じだったらしいんで、続けられる仕事に就きたいっていうことで、納税の義務っていうのがあるんだよっていうことを、その花ちゃんに話したら、じゃあ私もね、税金払えるような人間になりたいっていうふうに言ってくれたらしくて、なんですけど、給料日に欠勤もなかったのに、手取りが7万5千しか払わないのに、らしくて、ハローワークに協力雇用主制度っていうのがあって、で、そこで、介護の仕事を募集しているということで、まあ、そこで、アームカットとかの後とかが、花ちゃんにあるから、介護の仕事とか、もう、ほら、半袖でやんなきゃいけない
ん
です
よ。
その不採用っていう形になったんだけど、これなんでそういうことになったかっていうとね、3世代同居だったじゃん。お母さん。
おばあちゃん。
本当のこの花ちゃんは4世代同居だったんだって。劇中と同じで、おばあちゃんってのは、ひいおばあちゃんだったらしいんだけど、そのひいおばあちゃんは万引きを繰り返すひいおばあちゃんだったらしい、だけど、自分にだけその愛情を注いでくれて、で、母親の暴力からもかばってくれたから、おばあちゃんがね、その万引きをしてるところをね、同級生かなんかに見られちゃって、で、お前のばあちゃん泥棒じゃねえか、みたいなことをなんか、言われて、それが原因で、不登校になっちゃった。そのばあちゃんが亡くなったから、介護に就きたいというのは高齢者に優しく接したいということで、花ちゃんは介護の仕事に就く。それを聞いて、ではその社長にね、お前たちもこの子雇わないけないいかないだろうっていう感じで、その他の社員に花ちゃんは介護する仕事に就くようになった、うん。それがメディアで取材されるようになったと。
うん、
で、それも励みになって、花ちゃんは結構頑張って仕事をしてたんだって。
うん、
で、資格を取るために一回、退職して、資格学校に通って、うん、で、合格して、
うん、
で、もう一回就職して、その就職した給料で、刑事に、アイポスをプレゼントしたみたいなエピソードなんかも記事には書いてあったんだ。だけど、給料日に母親が勤務先に行って、もう娘の給料よこせって感じ。
あれ本当に
あれは本当にあったらしくて。
結構かなりの部分
結構忠実なんですね。
だけど結局2年ぐらい働いたんだ。で、この頃に、この H 刑事は薬物の再犯防止のためのその NPO っていうのをまた別に、ネクストゲートっていうのを発足するんだけど。で、ここで劇中の話にちょっと戻るけど、そのこの H 刑事のタイプっていうのがありましたよね。
うん。
この文春が、女性を下着一枚にしてスマホ撮影、元刑事逮捕、警視庁内で二人きりの相談中に、落としのプロと呼ばれた認知症がなぜ。で、これは何が起きていたかと言いますと、警視庁の本庁舎の中で、2020年の4月に、女性と別の職員が電話の中で、まあ、こういったことがあったということを発覚したらしいと。その年の9月に、この H 刑事は依願退職をして、10月に相談に来た女性の下着姿を撮影したということで、特別公務員暴行陵虐容疑で逮捕された。まあ、記事によると、話題は女性のダイエットの話に移って、その時に女性が服を脱いで下着一枚になり、この HKH がその姿を撮影と。で、女性のスマートフォンに送ったようですというふうに。2020年の12月に、産経新聞によると、この東京高裁は、懲役2年、一審東京地裁の判決を支持して、被告側の控訴を棄却と。で、ここで気になるのは、この日付なんですけど、さっき語ったね、そのアンちゃんの反省を語ったのは、それは H 刑事がこういう子がいたんですよっていうのを語った記事なんです。で、それはフライデーデジタルの記事で、これは書かれたのは2020年の7月のね、花ちゃん。が自殺したのは2020年の5月なの。 ということは、アンちゃんの自殺した後だね、うん。つまりどういうことかというと、2020年の5月にアンちゃんが自殺した。で、7月に H ケージがアンちゃんのことを、思い出を語る感じで、フライデーの、その年の10月に事件が発覚して逮捕された。
映画の時系列とはちょっと違うってことですね。
そう。逆なんだね。つまり H ケージが逮捕されたのはアンちゃんが自殺した後。っていうふうに考えるんだよ。アンちゃんの孤立の原因っていうのは、やっぱりコロナの孤立の方が、あの割合的には大きいんじゃない、うん、ステイホームとか、うん、家庭によっては児童虐待とかが増えるんじゃないかみたいな、うん、やっぱりかと、こういうことってなんかもはやなんかなかったことになってないぐらいな感じな、うん、感じがしてて、でその時にどれだけ日本に影響があったかっていうことで、パンフレットの中にね、佐々木千葉はさ、ジャーナリストの人がその当時のことを寄稿してる。佐々木千葉さんって人はどんな人かというと、慶応卒のライターで、高一から歌舞伎町に足を踏み入れて、夜の街をフィールドワークして、歌舞伎町の社会学っていうテーマで、いろんな本を書いてる人なんだって、主な対象として、つまり東横キッズですよ。パパがずっと家にいるからうちにいたくないみたいな感じで、当時、その東横に少年少女が集まってくれた。インタビューの中で言ってるのは、自分を大事にしてくれない血のつながりなんてね、どんどん切り離しちゃっていいんだよみたいな。トヨコがね、今じゃあどうなってるかというと、当時は上の写真みたいな感じで子供たちがね、ああいう風にたむろしてたけど、今はそこが閉鎖されてる、じゃあ閉鎖されたから、じゃあその代わりはどうなったかというと、その代わりの場所は用意されてはないです、でこれってね、あのプラン75の中で磯村さんがベンチをさ、路上生活者が座れないように感じてさ、ああいうふうに排除はするけど、じゃあその代わりの受け皿は用意しない。
だ、結局対症療法にしかなってないですよね。根本問題を解決してないから、
うん、そう、見えないことにすれば自分たちには関係ないっていう、今回ね、あの映画を選ぶときに関心領域にするか、この映画にするかどうしようみたいな感じ、ちょっと僕もやってたんだけど、もうこれは日本の関心領域の外にあったことだぞと。このコロナ禍の真っ只中から企画自体はまあスタートしたのは、花ちゃんのこの虐待の記事みたいですね。企画のプロデューサーが、もともと花ちゃんが更生してるっていう記事をしてたんだって。だから見てたんだけど、その後に自殺しちゃった記事を見て、すげえ衝撃を受けて。これはもうコロナで社会が分断されて、予算がいましたけど、そのシステム、ほころびみたいなのが、まあ、弱い人ほどそのしわ寄せがいってるっていうことが、で、それに対して全く有効な手立てを何のもね、示してないのは、この国はどうなってるんじゃいっていうことを、企画の根幹としてあった。
それがまず可視化されてないっていうのがまず問題ですよね。うん、そうそう、まず問題が問題とされてないっていう、それが上がってこないっていうのが、封殺されてるのがまず認識ができてないですから。
なんか非常に難しい問題だとは思うけれども、うん、だからやっぱりその、日本って今だんだん中間団体って言われるものが本当少なくなってきてて、要はその、直接政府がいろんな面倒を見ますよっていう話になってきてて、で、国民もコロナがあった時に、まあ確かにもっと支援しろっていう話はその通りではあるんだけども、やっぱり中間団体みたいなのが、もう一昔前だったらもうちょっと機能してたのかなっていうところは。
中間団体って何？その NPO みたいなこと？
まあ今で言ったら現代的に言えば NPO もそうだけれども、地域のコミュニティとか、まあその商店街だとかですね、まあ本当にそのNPO ほど法的な形になってるものじゃないけれども、
支え合うような。地元のおじちゃん、おばあちゃんみたいな。
そう。で、まあ、それに対して政府が、まあ、それを共助って言ってるのがまさにその部分なんだとは思うけど、これ政府が言い出しちゃうとなかなか、いや、なんか、俺たちのこと見捨てるのかっていう言論にはなりがちなんで、非常に難しい問題だなっていうふうに、思いましたね。
だからやっぱ、自分、自助にも限界があると思ってて、この、あんのことの、女の子って相当努力してるんだと思うんですよ。自分のこの境遇、置かれた境遇から考えて、そこから抜け出そうと、めちゃめちゃ努力したのに、それでもダメだったっていうのって、もう事情には限界があると思ってるんですよ。だからやっぱ何かしらの形で、そういう公的な支援とか、やっぱ、まあ、毒親じゃないですけど、まあ、あの人もああなった理由は絶対あるとは思うんですけど、やっぱあそこから抜け出すのって、やっぱみんな自助自助って言いますけど、じゃあお前同じ立場だったら自分でちゃんと立ち直れんのって話になってくるんで。
ヨスさんが言ってるのって、現実の話なんだと思うんだよね。で、ヨスさんが言ってるのって、まあ確かに、ある意味理想的なところ、
理想というか過去そうだったものがなくなってるよねっていう話、
今日本で失われてしまった共同体、昔は共同体があったけど共同体がなくなっちゃったよねって話だね。
それの代わりになるものがない、
そうで、じゃあ今この現代日本人が共同体をもう一回復活できるかって言ったら
それ無理でしょ。だから復活っていうよりは何か別の第3の回を立ち上げるっていうところになるんだろうけれども、うん、なかなかそれが代わりの回っていうのがない。
で、まあ、でこの映画で言うとタタラさんが作ってたあれがまあそれに近い
ものだったかもしれないけどね。うんうんうん、
でもそれが まさにその、うんね、今回ねあの、まあ、コロナとか、まあ、いろんなことで、うん、そのなくなんつうの、うん、そこを潰してしまうみたいなことがあったりしたっていうのはちょっと描かれてましたけど、うんうん、そういうシステムの芝居するっていうのがしょ、うん、子供とか女の人女性に言ってるっていうことを、まあ、この映画の中でも、まあ、このプロデューサー問題をしてて、うんうんまあ、その時の小中高生の自殺者数っていうのがありまして、うん、あの2022年で前年より、874人 4.2% 増えて2万人もう増加してしまったっていう。コロナ禍でなんで女性だけが自殺が増えているのっていう。統計的には男性の自殺者数っていうのは7年連続とかで減少してるって言って、うん、なんだけど、女性の自殺者数っていうのが2020年から増えてですね、コロナ禍以降に2年連続で増加してると。超過死亡もその若年女性が増えてるということで、コロナがなかった時よりも8500人自殺者が多いという。あの年代別で見ると最も多いのは20代の女性で約1100人。これはまさにあんちゃんのことを言ってるんじゃないかと。失業率の増加っていうのを、じゃあどこにしわ寄せが来るかって言ったら、まあ結局女性のところにパッと来ちゃう。うん、女性にね、非常にしわ寄せが行ってるなっていうのがあって、うん、で、まあ、それをなんかあの時に、そんなことはあるのみたいな。じゃあメディアがあの時にね、どんなことを言ってたかとか、ただ、こいつらですよね。現星野がですね、お家で歌おうとかね、なんかお家でできる料理で楽しもうとか、そんなことばっかり言ってて、その陰で全く報道されなかったのが、若年女性の孤立とか、自殺とか、失業とか、まあたくさん失業者も出したし、お店もたくさん潰れたし、うちの子供も保育園とかだったんですけど、保育園も休校になって、運動会とか全部のイベントは潰れたし、もうとにかく子供と女の人にしわ寄せがいってるなっていうの。今回の映画でほら、アンは確かにそこにいたってね、言ってるのは、いたんだよっていうのをなんか再認識させてるというかね、なんか。
でもまあ、これでもやっぱりまた同じこと繰り返されちゃうだろうなと思って、ますよ今やっぱり同じようなことが起きた時に、
う
ん、何もここから反省を得られてないから、
そうそうそう
だから結局同じような状況になったらまたこういう被害者というか、うん、犠牲者絶対生まれると思うんですよ、今の日本のシステム的に。
そうそう、僕あの時に思ったのが、あ、戦時中ってこういう感じなのかなってのすげえ思ったし、うんうんうん、だから今ほらね、台湾とかの中国とかなんかいろいろやってるけど、うん、もしあれで同じようなことになったら欲しがりません、勝つまではじゃないけど、うん、そういうことを日本人は全然言い出しかねないのっていう感じのね、
うんうん、
このアンちゃんを演じた河合恵美さんが今回この役を演じた時に、この花ちゃんのことをね知って、私のところに来たからもう大丈夫だよってなんか思った。
ああ、
うん、私があなたのことを、そのあなたがいたってことを、この、う
ん、証明じゃないですか、うんね、ちゃんと代弁してあげるじゃないですか。
佐藤二朗さんもなんかその彼女が救えたかもしれないっていう苦い思いをみんなと共有したいっていう、うん、
存在すら知らなかったっていうのがやっぱりもう本当に申し訳ないじゃないですか。どうしてあげればよかったんだろうっていう、当時の今日本に同じ時代に生きてるわけじゃないですか。自分にできることって果たしてじゃあその時何があったかっていうのをやっぱ考えちゃいますよね。
でもう一個時間軸ですよね、
うん、
そのまま書くこともできたわけじゃないですか、
うんうん、
だけどこれはあえてこの H ゲージのことを多分入れ監督は時間軸を入れ替えたのかなと思って、うん、なんでそう思うかなって思うと、
うん、
このフライデーのこの記事によるとですね、この花ちゃんは、2020年の4月から夜間中学校に通うことになったって、
うん、
なんだけどコロナの感染拡大で休校になったと、うん、花ちゃんはその時に母親と暮らしててしょっちゅう殴られて歯を腫らしてたと、
うん、
で、暴力がひどくなったから警察が用意したマンションに避難していたらしいんですよ、
うんう
ん、亡くなる前の日にこの H 刑事に電話があって、で尿から覚醒剤が検出されたと、で警察が迎えに来るって言ったら、刑事が罪を償ってまと人間になろうやって、でそしたら彼女が、うん、分かったって、でその翌日に亡くなったって、
うん、
その池袋署がなんか調査したらしいんだけど、花ちゃんの携帯電話にこの H 刑事の番号が書いてあって、うん、番号の登録名がお父さんで書いて
あった、
まあ家族だと思って池袋署の署員は H 刑事に電話をかけてきた、うん、で知った。これを思うと、この H 刑事っていうのは、この河合恵美さんがね、このパンフレットの中かな、アンにとってタタラっていうね、うん、この佐藤二朗さんは、文字通り一筋の光。
うん、
だ彼だけが本当に自分を闇から引き出してくれた。
うん、
で、佐藤二朗さんも、その役作りの点で、その、タタラは本気でアンを本性させたと思ってて、うん、そのつもりで、役作りをしてた、うんうん。だから、もしこの H 刑事の事件が本当だとしたら、もちろん言いづらいことじゃないかもしれないんだけど、その佐藤二朗が演じるこの刑事がしてきたことを、なんか一つの価値観から断罪していいのかっていう問題提起が、うんうん、なんかこの時系列の逆転にあるんじゃないのかなと。うん、実際この H 刑事も、その再犯者は本当に数人で、かなりその実績を上げてた。で、俺この時にね、思ったのはね、今回さ、佐藤二朗さんどう思った？
あ、役として。
役作り、役として。
まあ。
だから、僕がなんかね、この佐藤さんの演技って思ったのは、うん、まあ、この実際のね、H 刑事の顔を見てね、ちょっとだいぶイメージ違うなと思ったんですよ。
う
ん、
確かに、そうですね。
うん。っていうのは別に顔が違うとかそういうことではなくて、
雰囲気が。
雰囲気もそうだし、佐藤二朗さんってさ、他の映画もそうなんだけど、ちょっとその、映画の演技を超えたリアリティをたまにする時あるじゃないですか。
そうですね。過剰なんだろうか。
まあ、もともとそのコメディっぽい演技が得意だっていうところもあるんですけど、この記事を読むと、左上のところありますけど。
やってたんですか、ヨガ
で。いきなりヨガをね、ライブさんみたいなね、格好を取ってやるじゃないですか。うん、で、これ実際の H 刑事は、ヨガじゃなくて落語をやってたんだって。
あ、
一応雑談にも応じるんだけど何も話さなかったから、じゃあと思って毎日みたいにこの落語をやってた。最初は全然花ちゃんは笑わなかったんだけど、もう牛褒めっていう落語をやったら、もうその時に彼女がペペッって笑って、あ、これはと思って、でそれでずっとやって心を開いてたってことがあったらしくて、うん、まあコロナがなければ薬をやめられたかもっていうふうに言った、言うじゃないですか、うん、最後泣きながら、この佐藤二朗が。これは、ここ以外は、佐藤二朗の演技は台本通りなんだって。佐藤二朗のアドリブじゃないんだ
よ。あ、なるほど、なるほど。ってことは、もう基本的には台本に忠実に演技をしてる
んですね。そうそう。だから俺初め、このヨガで、いきなりこの机の上に座ってやった時に、これは佐藤二朗のまた悪い癖が出たな、みたいな話、思ったんですよ、うん。なんだけど、これは台本通りにやってる、言ってて。
で、入江監督の演出でもあるってことです
ね。演出もあるんじゃない？だから、あ、いや、もちろんその場でいろいろアイデア出してやってたとかあるらしいんだけど、はい、その、唾をペッて、床に吐くのは佐藤二朗さんのアイデアとからしいんだけど、はじめはね、この落語をやってるって言ったらね、そういう雰囲気的にその、はじめの H 刑事の写真見たら、これはもう佐藤さんより、もちろんどちらかというと、この AI 方から出てきた三浦友和さんっていうのはね、こっちの方かなって思ったんだけど、じゃあ、なんで、佐藤さんを配役したのかなって思ってて、もう探すってみました。
見ました。これめちゃめちゃ面白かった
です、ね。よかったですね、うん。で、佐藤さんのこれを見るとさ、別にさ、自然な演技ができない人ではないじゃ
ん。うん、なんか抑えめな演技というか。
ね、そうですね。これ非常に良かったですよね。うん、だから、
福田雄一
作品に出るような佐藤さんじゃない方向もある。だけど、あえて、こういうなんか強烈なキャラクターをね、うん、やってるっていうのは、このくらい人間ともなんていうかこう、距離が近い、うん、ある意味昭和型っていうことではないんだけど、うん、そういうような人間じゃないと、この案に近づけないっていうことをあえて演出してたのかな。
要は心の壁というか、うん、心の柵を乗り越えてくるような暑苦しさというか。
そうそうそう。職案かなんかの、うん、なんか
人
が、うん、お前仕事探せ、この野郎みたいなのをなんかこうね、うん。あれも、そんなボリュームの声で普通話すって思うけど、うんうん、でもそういうような。
まあでもなんか、この案ちゃんとその刑事の、関係性ですごいなんかイメージしやすいなと思ったのが、うん、学校の不良と生徒指導の、うん、なんか結構厚苦しい先生の関係性にちょっとすごい近いな
と思って。三浦友和みたいな感じだったら、うん、ある意味分かりやすいんだけど、うん、人が、さっきのね、ゲバルトの森にも通じる話かもしれないけど、そのいい面、悪い面、どっちも持っていて、うんうん、例えばじゃあ、さっきのね、キャンセルカルチャーの問題は、何か一つの事件で、それまで、その人がやってきた前方とか、うん、いい面を全部否定するようなことになっていいのかなっていうのも、ちょっとこれを見てて思って。で、もう一個思うのが、五郎ちゃんなんだけど、稲垣五郎の演技がよくわからないな。この人はどういう人なんだろうなって思いながら、うん、稲垣五郎の感情がないというか、よくわからないなっていう
ので、
う
ん。目的もよくわからなかった。
花に、この寄り添っている感じの五郎ちゃんと、佐藤二朗を他する、うん、やっぱ五郎ちゃんが、なんていうかこう、瞬瞬がなくて、うん、ちょっと怖いなっていうのが、なんかあって、で、その、 なんかね、もっと人間臭い役者の方がいいなと思った。見てて。なんか中野太賀とか、ね。はい、みたいな。その方が、なんかその、あ、これでいいのか、どっちでいいのかっていう、そのなんかこう人間的に揺れ動くところが出るなと思った。なんか変、なんだろうな、この違和感は。
そうなんですよ。だからそこで言うと、なんか最後すごい稲垣吾郎が、あんちゃんが亡くなったこと自分の責任になるみたいな感じで迷うじゃないですか。の割には、途中全然お前、あんちゃんのこと思い出して
ない。そうそう。だから、思い出してないのに、なんでいきなりそこで駆けつけて、もう遅かったみたいな。
いや、お前、いや、だったら、それやる資格ある人は、あんちゃんのことを定期的に、ね、見守ってあげて、それでも救えなかった人がやることなのに、そんだけ長い間放っておいて、思い出しもしなかったやつが、いきなりあんなことなると思っちゃって。
そう。だから、いや、これがね、全然違う他人だったら、あ、そんな事実あったのかって、この国真プロデューサーみたいな感じの気持ちになると思うんだけど、あんだけ近い距離にいたのに、どういうことなの？
距離感がよくわかんない。
よくわかんなくて、したら、このパンフレット読んだら、あ、そうかと思ったのが、この五郎ちゃんのインタビューによるとですね、実際は、モデルとなったこの記者は、複数人いて、女性の記事と刑事の告発記事を書いたのは別人なんですけれども、映画では集約されてました。この花ちゃんの記事を書いた人と、告発記事を書いたのは別人なんですよ。おそらくなんだけど、一応この文脈を読むとですね、花ちゃんの記事を書いたのはおそらくこのフライデーなんだろうね、多分。で、告発記事の書いたのは誰だかといえば、これ入江監督の X に書いてあったんですけど、アンのことを稲垣吾郎さんの記事です。この映画の元となった記事を書かれた新聞記者さんがモデルです。ロケ地となったのは、文春編集部をお借りしました
と。はいはいはい。
この H 刑事の告発記事を書いたのは、瞬間文春なので、はいはい。ヒレ会社に寄り添った記事を書いた記者と、ジャーナリズムで書いた、その記者と、別々の動機で書いてる人物を、同じ人物として書いてるから、
その矛盾が生まれますよね。
そう。だからなんかこの捉えどころのないやつになってるのは、ああ、そういうことなんじゃない？じゃあ
途中で別人格に入れ替わったっていうのは、そもそも別の人間だった
んだ。
別人格になったわけ
じゃ
ない
。別人じゃねえかっていうさ。
なるほどね。そういうことだね。
だから、典型が降ってきたわけじゃない。
そう。アンを大事にする気持ちと、タタラを疑ってる気持ちが揺れ動いてるって言ったら、揺れ動いてるっていうか別人じゃねえかっていうか。
そもそも別人格の人。
別人格だから、まさにさっきの話じゃないけど、週刊文春いろんな問題しかりですね、その昨今のキャンセル会社の元凶とも言えるような、若干劣悪ぶりの見せてる、この人物造形はどうなのかな、みたいな。
まあ、タタラさんがすごいアンちゃんと接してるのはそういう自然だなと思いましたね。ゴロちゃん、なんでずっと一緒にいるんだろう。
お前なんか、一人だけ空気違うっていう感じが。
別になんか、アンちゃんに興味がある風にも見えなかった。
そう。若干サイコパスっぽい感じがなんか、ちょっとあって。
ずっと見てるだけの人だけ何しに来てんだろうな、みたいな。
このシーンでですね、お前はどういう人物なのっていう。
いきなり、なんか、いきなりアンちゃんに対する愛情が爆発してるから。
いきなり、それまで何の振りもないやつが、いきなり号泣し始めたから、どうした
お前そんな好きだったんだね。
実はなんか恋心かなんかあったのかなみたいな。いろんな現代のなんか歪みみたいなのが結構詰まってて。
まあ現代日本の今の手が全部集約されちゃいますね。コロナ禍って特にそれが全部出たじゃん。今までみんななんとなく気づいてはいたけど、可視化されてなかったものが、全部コロナ禍で出てきたじゃないですか、問題が。見えちゃったというか、その可視化されたコロナ禍のやつを全部やっぱ描こうとしたらこうなっちゃいます、
ね。こうなっちゃうんだよね。だからなんか、
クリティカルな問題にはなってなかったというか、なんとなく回ってきちゃったもの、みんな問題だって気づいてるけど、回ってきちゃったものがコロナ禍でやっぱ回んなくなっちゃったっていうので、機能不全を起こして、やっぱこういう問題が出てきた時に初めて、あ、これやばいかもしれないなみたいな。
だから僕ね、思ったのが、日本って今、緊急事態に非常に弱い国家になってるんだなって思って、どこね、あんちゃんみたいな、こうね、癒さないように
変えていけばいいん
だよね。私もイメージでおきましょうみたいな。ありがとうございました。はい、以上、あんなことでした。